インフォメーション、お知らせ、ID、市ホームページで簡単に検索できます。二次元コードがあります。国民年金の付加年金に加入しませんか ?ID、0001590。国民年金の第1号被保険者、または任意加入被保険者、65歳以上の方を除くは、定額保険料に付加保険料月額400円を加えて納めると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。付加保険料を納付した場合、年額で200円に付加保険料納付月数を乗じた額が付加年金として加算されます。付加年金の計算例、付加保険料を10年間納めた場合、400円 ×120 月イコール4万8000円10年間、受け取る付加年金額200円 ×120 月イコール2万4000円毎年。この計算例の場合、老齢基礎年金に上乗せし、毎年2万4000円を受け取ることができます。付加保険料の納付は、申し込んだ月分からになります。国民年金基金に加入している方は、付加保険料を納めることはできません。申し込み、年金手帳または基礎年金番号通知書、本人確認書類をお持ちの上、国保年金課、各出張所、または水戸北年金事務所、窓口へ。問い合わせ、国保年金課、電話 232-9529、または水戸北年金事務所、電話 231-2283。年末年始の消防特別警戒を実施します。ID 0064-299。冬季は空気が乾燥していることに加え、ストーブなどの火気器具を使用する機会が多くなるため、火災が発生しやすくなります。消防局と消防団では、12月26日金曜から1月9日金曜の夜間に、消防車両で市内を巡回します。問い合わせ消防救助課、電話 221-0124。市立図書館、年末年始休館のお知らせ。年末年始のため、12月29日月曜から1月3日土曜まで休館します。休館中の資料の返却は、返却ポストをご利用ください。問い合わせ、中央図書館、電話 226-3951。市尿の汲み取りを休みます。ID 0001826。年末年始は作業依頼が集中するので、早めに汲み取り業者に作業を依頼してください。水戸地区で月初めに作業を行っている定額制の世帯では、1月の作業を12月下旬に行うことがあります。地区、期間、水戸内原地区、12月27日土曜から1月4日日曜、常住地区、12月27日土曜午前11時30分から28日日曜、29日月曜午前11時30分から1月4日日曜。問い合わせ、水戸内原地区は衛生事業課、電話 232-9160、常住地区は大洗、鉾田、水戸環境組合、電話 267-2898。 某新年会における3010運動を実施しましょう。3010は数字の30と10。 ID 0003742。 3010運動とは、宴会時の開始後、 30分間、終了前10分間を料理を楽しむ時間として呼びかけ、食品ロス削減に取り組む運動のことです。これからの季節に行われる某新年会では、3010運動を実践して、美味しく楽しく料理を食べきるようにしましょう。問い合わせ、ゴミ減量課、電話 232-9114。総菜費を支給します。ID-000-4759、000-2851。国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入している方が亡くなったとき、総裁を執り行った方、喪主に総裁費として5万円を支給します。申請に必要なもの、回送令状など、喪主の氏名、フルネームが確認できるもの、喪主名義の口座が確認できるもの、喪主のマイナンバーがわかるもの、申し込み、国庫年金課、各出張所、窓口で、問い合わせ、国庫年金課、国民健康保険の場合、電話 232-9166、後期高齢者医療制度の場合、電話 232-9528。家屋を取り壊したときは届け出をしてください。ID-000-2303。家屋に対する固定資産税、都市計画税は毎年1月1日現在で存在するものに課税されます。令和8年1月1日時点までに家屋の全部または一部を取り壊したときは家屋滅失届を忘れずに提出してください。提出後、担当者が現地確認に伺いますので、調査にご協力をお願いします。届け出用紙は、資産税課または市ホームページで入手できます。問い合わせ、資産税課、電話 224-1122。不動産取得税の課税免除など、ID-0083184。県では、県内に事業用施設や事務所を新設・増設をした企業などに対し、課税の免除や不均一課税の適用など、特別措置を設けています。特別措置の対象となる事業や要件、申請期限など、詳細はお問い合わせください。対象税目、不動産取得税、問い合わせ、県、水戸県税事務所、電話 221-4820、または資産税課、電話 224-1122。募集、茨城県警察官、ID-010-2236。試験日、一次試験、令和8年1月11日日曜、二次試験、1、令和8年2月1日日曜、2、令和8年2月19日木曜、20日金曜のいずれか1日。対象、令和8年3月31日までに、高等学校卒業見込みの方。申し込み、12月1日月曜午前9時から24日水曜午後5時に、ホームページで。詳細は市ホームページをご覧ください。問い合わせ、水戸警察署、電話 233-0110、または人事課、電話 232-9120。食べきれない食品は、絆ボックスへ。ID-0031265。絆ボックスは、市役所、出張所、市民センターなど市内64カ所に設置しています。寄付された食品は食品を必要とする施設や団体などに届けられます。詳細は市ホームページをご覧ください。寄付できるもの、常温保存できるもの、 未開封で賞味期限が2ヶ月以上あるもの、缶詰、米、レトルト食品、インスタント麺、乾麺など、問い合わせ、ごみ減量課、電話 232-9114。 募集、集団資源回収の協力団体、ID 0024834。家庭から排出されるゴミの減量と資源の有効な活用を目的に、集団資源回収に協力する団体を募集しています。協力団体には、回収した重量に応じて、報奨金 1kg あたり10円を支給します。詳細は、市ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。対象、町内会、自治会、子ども会など、地域住民で組織された団体や、営利を目的としない団体等。問い合わせ、清掃事務所、電話 297-5821。
行方不明高齢者等 SOS ネットワークに事前登録しませんか？ ID 0004095。 行方不明となる恐れのある高齢者などの情報を事前に市に登録することで、行方不明となった際、迅速に情報提供を行います。申し込み、登録届に必要事項を記入し、本人の写真を添付の上、地域支援センター、近くの高齢者支援センター窓口で、登録届は、高齢福祉課または市ホームページで入手できます。問い合わせ、地域支援センター、電話 232-9110。認知症高齢者等お出かけ安心保険事業、 ID 0004343。 認知症の高齢者が日常生活の予期せぬ事故により法律上の損害賠償責任を負った場合や、認知症高齢者本人が交通事故により死亡または後遺障害を生じた場合に備える保険に加入しませんか？対象、水戸市に住民登録があり、次のすべてを満たす方。1、認知症の診断を受けている。2、要介護認定などを受けている。3、在宅で生活をしている。ケアハウス、認知症高齢者グループホームなどに入居している方を除く。4、単独で外出をする行動が見られる。5、水戸市行方不明高齢者等 SOS ネットワークへ登録している。料金、無料。申し込み、申請書に記入し、地域支援センター、近くの高齢者支援センター窓口で。申請書は地域支援センターまたは市ホームページで入手できます。問い合わせ、地域支援センター。電話 232-9110。 一人親家庭の子供に入学祝い品を贈ります。 ID 0085981。 茨城県母子家父福祉連合会と水戸ロータリークラブでは、令和8年度に小学校に入学する一人親家庭の子供に入学祝い品を贈ります。申し込み、12月1日月曜から19日金曜に電話窓口で。入学祝い品の受け渡しは3月2日月曜から13日金曜。問い合わせ、子ども政策課、電話 232-9176。 募集、水戸ファミリーサポートセンター会員、ID 0003913。 地域で子育てのお手伝いをする有償ボランティアを募集しています。登録説明会と乳幼児小児救命講習会を開催します。詳細はお問い合わせください。 日時、12月14日日曜、午前9時から午後0時30分。受付は午前8時45分から。対象、市内に居住する20歳以上。定員、先着30名。申し込み、12月12日金曜午後4時までに、ホームページ、メール、電話で。問い合わせ、水戸ファミリーサポートセンター。電話、303-7277。または、子ども政策課。電話、350-5577。募集、水戸市都市景観審議会委員。ID 0048949。これからの町の景観づくりに関することを審議します。景観について一緒に考えてみませんか？対象、市内に居住または通勤通学する18歳以上。定員2名。申し込み12月1日月曜から26日金曜。当日消印有効に申し込み書に記入し、メール、郵送、窓口、ファックスで。申し込み書は都市計画課、市ホームページで入手できます。問い合わせ、都市計画課、郵便番号 310-8610、電話 232-9206、ファックス224-1117、メール toshikei-kobo@city.mito.lg.jp。 募集、水戸のブランド梅、福ゆいの栽培に取り組んでみませんか？ ID 0005239。水戸の梅、福ゆいの栽培に取り組む農家を募集しています。栽培には、生育期間の半減と作業効率化を図るため、低い樹高で育てるジョイント仕立て法を取り入れています。生産された福ゆいは、スーパーや百貨店などで消費者向けに販売されるほか、梅酒や梅菓子などに加工されます。初めて果樹栽培に取り組む農家でも、県や JA 水戸と連携してサポートしますので、安心して申し込めます。募集要件。次のすべてに該当すること。1、市内で販売目的の農業が行える。2、梅の植栽面積がおおむね10アール以上である。3、JA 水戸梅部会に加入する。4、おおむね10年間は栽培を継続する。詳細は市ホームページをご覧になるかお問い合わせください。写真2枚。1枚目、福ゆい。2枚目、ジョイント仕立て法。写真終わり。問い合わせ、農産振興課、電話 259-2212。 住宅用火災警報器の維持管理を。 ID 0003558。 就寝中の火災など逃げ遅れによる死者が多発しているため、住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。まだ設置していない方は必ず設置しましょう。また、古くなると火災を感知しなくなることがあります。定期的に本体のボタンを押したり、紐を引くなど点検し、設置してから10年が経過している場合は本体を交換しましょう。問い合わせ、火災予防課、電話 221-0119。その救急車は本当に必要ですか？ ID 0091329。 年末年始は 救急出動件数が増加する傾向にあり、また一般診療の医療機関が休みとなるために救急外来に患者さんが集中します。そのため医療機関が逼迫し、救急搬送の遅れにつながる可能性が高くなります。本当に救急車を必要としている方への対応が遅れないよう、適正利用のご理解、ご協力をお願いします。問い合わせ、救急課、電話 221-0126。水道管の凍結による破裂を防ぐために、ID-0004429。気温が氷点下になる日が続くと、凍結による水道管の破裂が多くなります。特に風が強く当たるところや、日陰、建物などの北側にある水道管や涼水器、メータは防寒対策をしましょう。不透水栓の水抜き、水抜き装置を操作して中の水を抜いてください。凍って水が出ないときは、水道管や蛇口にタオルなどを巻き、蛇口を開け、その上からぬるま湯をかけて溶かしてください。直接熱いお湯をかけると破裂の恐れがあり危険ですので、絶対にやめてください。涼水器、メータの保温。ビニール袋に発泡スチロールや布などを詰めたものをメータボックス内に入れ、段ボールなどを乗せて保温してください。修繕は、水戸市指定給水装置工事事業者で、家庭で水道管が破裂または漏水した時の修繕工事は、水戸市指定給水装置工事事業者へ申し込んでください。有料。メータが破裂してしまった時は、給水課へ連絡してください。問い合わせ。給水課、電話 231-4112。 水戸郷土カルタを販売しています。 ID-0034772。 価格1100円。表の説明、販売場所の書かれた表です。順に読みます。川又書店、県庁店、エクセル店、ブックエース、イパダイ前店、坂戸店、イオンタウン水戸南店、未来屋書店、水戸内原店、その他、長井書店、工芸デパート、市の施設、歴史文化財課、埋蔵文化財センター、表終わり。問い合わせ、歴史文化財課、電話 306-8132。 イラストクッキーの注文を受け付けます。知的障害者就労支援施設みのりでは、可色インクを使用し、注文に合わせて文字やイラスト、校章などをプリントしたオリジナルクッキーを作ります。料金1枚150円から。申し込み随時受け付けていますので、電話、メールで。問い合わせ、知的障害者就労支援施設みのり、電話 233-2468、 メール minori@mito-sykyo.or.jp。水戸市職員の給与などを公表します。ID-0003738。 問い合わせ、人事課、電話 232-9120。 1. 職員定数に関する状況と取り組み。市では、行政経営改革のため、職員定数の最適化に取り組んでいます。第7次総合計画の諸施策の推進や、新たな行政需要への対応に必要な職員の増員を図る一方で、市民サービスの低下を招かないよう配慮しながら、減員に努めています。 表、部門別職員数の状況、各年4月1日現在、表の説明、部門、令和6年度、令和7年度、それぞれの職員数、対前年増減数の書かれた表です。順に読みます。部門、普通会計、一般行政、令和6年度職員数、1250人、令和7年度職員数、1254人、対前年増減数、4人増。普通会計、教育、201人、189人、12人減。普通会計、消防、345人、344人、1人減。公営企業等会計部門、水道、114人、113人、1人減。公営企業等会計部門、下水道、65人、66人、1人増。公営企業等会計部門、その他、70人、71人、1人増。総計、2045人、2037人、8人減。表終わり。丸2、市職員の給与などの状況。令和7年4月1日現在。表、職員の平均給料月額、平均年齢の状況。表の説明。区分、平均給料月額、平均年齢の書かれた表です。順に読みます。区分、一般行政職、大学卒、平均給料月額、32万7千円、平均年齢、40.8 歳、一般行政職、短大卒、27万9千100円、34.3 歳、一般行政職、高校卒、33万700円、41.7 歳、表終わり。表、職員の初任給の状況。表の説明。区分、水戸市の初任給、国の初任給の書かれた表です。順に読みます。区分、一般行政職、大学卒、水戸市、22万円、国、22万円、一般行政職、短大卒、水戸市、20万4400円、国、20万4400円、一般行政職、高校卒、水戸市、18万8000円、国、18万8000円、表終わり。期末、勤勉手当、退職手当の状況。期末手当、令和6年度の年間支給割合 2.50 月、勤勉手当 2.10 月、合計 4.60 月分。なお、年間支給割合は国と同じです。退職手当、令和6年度の支給実績、一人当たり平均支給額1370万円。
年末年始のゴミの収集と清掃工場エコミットへの持ち込み受付。問い合わせ、収集清掃事務所、電話 297-5821。持ち込み、清掃工場エコミット、電話 297-6760。燃えるゴミの収集、清掃工場への持ち込み。表、表の説明。12月25日から1月6日までの収集地区別の収集日と持ち込み受付できる日が書かれている表です。順に読みます。 月曜木曜地区、12月25日木曜、29日月曜、1月5日月曜、火曜金曜地区、12月26日金曜、30日火曜、1月6日火曜。持ち込み受付、12月25日木曜、26日金曜、27日土曜、29日月曜、30日火曜、1月5日月曜、6日火曜。なお、12月28日と12月31日から1月4日まではすべて休みになっています。表終わり。燃えないゴミの収集。表、収集地区、年末最終日、年始開始日が書かれた表です。順に読みます。第1、第3月曜日地区、最終、12月15日月曜、開始、1月5日月曜。第1、第3水曜日地区、最終、12月17日水曜、開始、1月7日水曜。第1、第3金曜日地区、最終、12月19日金曜、開始、1月16日金曜。第2、第4水曜日地区、最終、12月24日水曜、開始、1月14日水曜。第2、第4金曜日地区、最終、12月26日金曜、開始、1月9日金曜。表終わり。プラスチック製容器包装の収集。表、収集地区、年末最終日、年始開始日が書かれた表です。順に読みます。第1から第4月曜日地区、最終、12月22日月曜、開始、1月5日月曜。第1から第4火曜日地区、最終、12月23日火曜、開始、1月6日火曜。第1から第4水曜日地区、最終、12月24日水曜、開始、1月7日水曜。第1から第4木曜日地区、最終、12月25日木曜、開始、1月8日木曜。第1から第4金曜日地区、最終、12月26日金曜、開始、1月9日金曜。表終わり。資源物、プラスチック製容器包装を除く、有害ゴミの収集。表、収集地区、年末最終日、年始開始日が書かれた表です。順に読みます。資源物 A、第1、第3月曜日地区。最終、12月15日月曜。開始、1月5日月曜。資源物 B、有害ゴミ、第2、第4月曜日地区。最終、12月22日月曜。開始、1月12日月曜。資源物 A、第1、第3火曜日地区。最終、12月16日火曜。開始、1月6日火曜。資源物 B、有害ゴミ、第2、第4火曜日地区。最終、12月23日火曜。開始、1月13日火曜。資源物 A、第1、第3水曜日地区。最終、12月17日水曜。開始、1月7日水曜。資源物 B、有害ゴミ、第2、第4水曜日地区。最終、12月24日水曜。開始、1月14日水曜。資源物 A、第1、第3木曜日地区。最終、12月18日木曜。開始、1 1月15日木曜。資源物 B 有害ゴミ第2第4木曜備蓄。最終12月25日木曜。開始1月8日木曜。資源物 A 第1第3金曜備蓄。最終12月19日金曜。開始1月16日金曜。資源物 B 有害ゴミ第2第4金曜備蓄。最終12月26日金曜。開始1月9日金曜。資源物 A 第2第4月曜備蓄。最終12月22日月曜。開始1月12日月曜。資源物 B 有害ゴミ第1第3月曜備蓄。最終12月15日月曜。開始1月5日月曜。資源物 A 第2第4火曜備蓄。最終12月23日火曜。開始1月13日火曜。資源物 B 有害ゴミ第1第3火曜備蓄。最終12月16日火曜。開始1月6日火曜。資源物 A 第2第4水曜備蓄。最終12月24日水曜。開始1月14日水曜。資源物 B 有害ゴミ第1第3水曜備蓄。最終12月17日水曜。開始1月7日水曜。資源物 A 第2第4木曜備蓄。最終12月25日木曜。開始1月8日木曜。資源物 B 有害ゴミ第1第3木曜備蓄。最終12月18日木曜。開始1月15日木曜。資源物 A 第2第4金曜備蓄。最終12月26日金曜。開始1月9日金曜。資源物 B 有害ゴミ第1第3金曜備蓄。最終12月19日金曜。開始1月16日金曜。表終わり。ご注意ください。年末年始は集積所に出されるゴミの量が多いため、収集時間が通常と異なる場合があります。収集後に出されたゴミは収集できません。必ず収集日の午前8時までに出してください。清掃工場エコミットへの持ち込み。燃えるゴミ、燃えないゴミ、紙類、布類、瓶、缶類、ペットボトルなど、区分ごとに分別し持ち込んでください。また、工場でのゴミの荷下ろしは、持ち込む方自身が行ってください。持ち込みについての詳細は、清掃工場へお問い合わせください。場所、下入野町2100。受付時間、午前8時30分から正午、午後1時から5時。日曜日、12月31日水曜から1月3日土曜を除く。詳細はこちら。二次元コードがあります。年末年始は大変混み合うため、1時間以上待つこともあります。ゴミの持ち込みは年末年始をできるだけ避けるようご協力ください。図、清掃工場エコミットの地図。図の説明。東水戸道路の水戸大洗インターチェンジと水戸南インターチェンジの間の南側にあるエコミット周辺の略地図です。近くにある下入の健康増進センターや下入の斎場なども書かれています。図終わり。無料相談窓口。表の説明。 相談の名称、内容、期日、時間、場所、問い合わせが書かれた表です。なお、予約する際は申し込みマークがついている問い合わせ先へ。順に読んでいきます。消費生活相談。内容。消費者トラブルなどの相談に専門家が応じます。期日ごとに相談できる専門家が異なります。電話での事前予約が必要。消費生活に役立つラジオ。ラッキー FM 茨城放送。消費生活について。放送日時。1月15日木曜17時15分から。期日、時間。1月7日水曜、司法書士。13時30分から15時30分。1月8日木曜、建築士。13時から15時。1月14日水曜、28日水曜、弁護士。13時から15時。1月20日火曜、精神保健福祉士。10時から15時。場所、いずれも市役所2階。問い合わせ、消費生活センター。申し込みマークがついています。電話、226-4194。みんなの人権110番。内容。人権擁護委員、法務局職員が、差別や虐待、パワハラなどの人権問題に関する相談に電話で応じます。専用電話、0570-003-110。期日、時間。月曜から金曜日、8時30分から17時15分。場所記載なし。問い合わせ。水戸人権擁護委員協議会。電話 227-9919。福祉総務課。電話 232-9169。表終わり。その他の相談窓口はこちら。二次元コードがあります。カメラ君と行く。街角ホットニュース。第10回記念、水戸黄門漫遊マラソン開催。10月26日、第10回記念、水戸黄門漫遊マラソンを開催。前日までは大雨の予報でしたが、実際に雨が降ったのは限定的で、ランナーには走りやすい天気となりました。今大会も沿道には多くの方が応援に集まり、11,408名のランナーは、途切れない応援に後押しされ、自分の限界を打ち破るべく一生懸命走りました。結果は、男子はガンドゥ・ベンジャミンさんが4連覇、女子は田中玲美さんが初優勝したほか、16,83名のランナーが完走を果たしました。また、今大会は関連イベントとしてファミリーランも初開催。保護者と小中学生が中心市街地を駆け抜けるなど、水戸全体が盛り上がりました。カメラ君のイラストがあり、様々な人の協力でこの大会は開催できています。これからもみんなから愛されるマラソン大会になりますように、という吹き出しがついています。写真8枚。写真の説明。1枚目。大通りをたくさんのランナーが駆け抜けている様子。沿道には応援している大勢の人たちもいます。2枚目。子供と大人が走っているファミリーランの様子。3枚目。たくさんのランナーと手旗などを持って応援している人たちの様子。4枚目、ファイトや納豆パワーなどと書かれたフラッグを持って応援している様子。5枚目、メダルをかけた5人の方が花束を持って笑顔で並んでいる様子。6枚目、給水所の様子、子供たちもたくさん手伝っています。 7枚目、暗い梅高トンネルの中で並んで応援しているたくさんの人たちの様子。8枚目、完走メダルをかけてもらっている様子。写真終わり。